はい、ということでエンディングでーす、はい、もうね、
うん、
お便り結構溜まってるというか、
まあまあまあまあ
今読むタイミングが多分なかったん で、ね、
はい、
今日はお便りメインでいこうかなと思っております、はい、お願いいた
します。
キションさん、林さん、はじめまして、
はい、
神永さん家の春夏秋冬と申します。これが全部で名前だね。
神永さん家の春夏秋冬さん、春夏秋冬
までが名前。
はい、ありがとうございます。
で、昨年末に偶然としみのポッドキャストに出会いまして、
はい、
それから楽しく配置しています。
ありがとうございます。
さて、都市伝説ではないのですが、
はい、
職場の女性社員の悩みを書かせていただきますと、
ほう、うん、
その彼女、皮膚病が 2ヶ月に1回定期的に出るのですと、
うんうんうん、
しかもいつも同じ場所、
うん、
右おでこ、左目、両腕に出ますと、
うん、
見た目は誰かに殴られたようにどす黒く変色します。
あ、そんなに。
その子はアトピーではありません、
うん、
原因は分からず皮膚科に行ってもいつもストレスですねと言われて終わりだそうです、
うんうん、
2ヶ月に1回ストレス症状が出るというのもちょっとおかしな気がします。
原因不明だ。
心霊が関係する皮膚病というのはあるのでしょうか。
うん、
ネットで調べると霊的敏感肌という言葉が出てきました、
うん、
その子は心霊だとかスピリチュアルが好きで、以前オーラ診断をしてもらった時に、
うん、
青いトゲトゲが出ている、感性が溢れ出ていると言われています、
うん、
なので精神が敏感であることは間違いないでしょう。私としては何でも良いので症状を和らげてあげたいなと考えております、はいはい、誰に相談するのが適当か分かるだけでも助かります、
はい、
追伸、その子はユーマ研究家中澤さんと同じ茨城県筑西市の出身です、
うん、茨城県。怒られるらしいよ。
茨城、
うん、
茨城
点々つかねえから
問題ね、
うんうん、
じゃあ茨城県、うん、
茨城ね、
筑西、それ本当筑西市の出身です。
茨城筑西ね、はいはい、
うん、偶然だと思いますが関係あるのでしょうかと、うん、まあなんかだからあれよね、
うん、
その同僚というか職場の女の子が2ヶ月に1回なんか謎のどす黒い、
うん、
皮膚病っていうのか、
うん
うん、になると、
うん、
これ同じ箇所っていうのはちょっと変わってるな、
う
ん
う
ん、
そうね、
そんなにないと思うな、そういう種類の 病気っていうか
病気とかね、うん、心霊というか、
うん、
まあ昔からそういう症状があってあることをしたら治りましたってい う、
うん、
事例みたいなのはありますよ。ちなみに
原因は分かんないけど、これをやると和らぐってこと？
原因もその時代は分からなかった、今は分からない、今は分かってんのかどうか分からないけれども、うん、その時はなんかの心霊とか水の神様のせいにしてたんだけれども、
うん、
ある女の子がね、
うん、
女性かな、女の子じゃなくって、うん、そこ同じところに黒いあざみたいなのができてたのよ。
その子の同じところね、
うん、腕にね、
うんうん
うん、できてて、はいはい、それが毎年あると、
うん、
でこれなんだろうと思って、
毎年なんだ、
毎年、うん、月日の時だ、夏だったら夏とか、
あ、そこも一緒なんだ、
うん、一緒一緒、
毎じゃあ8月なの、8月に毎年出るんだ
とか出るんですって、うんうんうん、でこれもおかしいな言って、
確かに、ね、
別に痛まんから、
うん
うん、そのままほったらかしにしてもいいんだけれども気になってね、
まあ嫌だよね、
うん
うん、
そういうなんか当時のですけれども、
うん、
能力者疫牧みたいなね、占いみたいなとこ行ったんですって、
うんうん、
こうしたら水が良くないって言うんですよ、
うん、
で飲んでる水ですかって言ったら違う違うと、
うん、
あなたの住んでるところをちゃんと調べてみたんだけれどもって言って、
うん、
あなたちゃんと引っ越してきた時にね、
うん、
水の神様に頭下げに行きましたかって言ったんですよ、
うんうん、
要は地鎮祭っていうのは済ましてるかもしれないけれども、うんうん、それはそこに根付く神様に
だけってこと
だよね、そうそう、住まわしてもらいますよっていうお許しをもらってるだけなのよ、
うんうん、
水を使うというちゃんとお礼してますって
それもしなきゃ本当にいけないと、
そうそうそう、うん、だからまあ近くの湖に行って水神を祀ってるからそこで頭下げたらば、あのその次の年からか出なくなったっていう、
う
んうん、お風呂とかね使ったりだとか飲み水だとか全部要は自分の体がまだ馴染んでないのよ、神様にちゃんと言ってないから、
うんうん
うん、っていうのはありましたね。
頭下げ てっていう、それに関して言うと水が原因みたいな感じだったってことね、
うん、昔のやつで言うとね、まあそれが 治ったって言ってるけれども精神的なものかもしれないし、もともと作り話かもしれないし、その話がね、
でももうちょっと思い込みによってっていうのもありえなくもないだろうし、ね、
そうそうそう、うん、
これ2ヶ月に1回っていうのがすげえ不思議だな、なんでなんだろうな。
うちの奥さんもね、
うん、
手、
うん、
夏にね、
うん、
あの手の甲に、
うん、
なんかねブツブツできるのよ、
うん、ジンマシンみたいな、
うん、出るのよ、うん、で皮膚病や言って、
うん、
病院行くのよ、
うん、
そしたら
皮膚科に、
うん
うん、
わけわかりませんっていうね。
あ、謎の
原因はわかりません、
原因不明、ね、原因不明ってまあ結構あるんだよね、
う
ん、だから
原因不明でわかりません、どうしたらいいですかって塗り薬みたいなのもらうんですけど、
うん、
塗っても何も治らないんですよ、
う
ん、それも結構悩んでる僕らは。
うーん、あ、じゃあそれも 毎年ものなの。
毎年もの、てか多分多分だけどね、
うん、
夏だけじゃなくて実は12月とかにね、
うん、
あの日本は寒いけれどもタイとかミャンマーとかってあったかいのよ、
はいはいはい、
タイミャンマーに行ってもなったのよ、
うんうん、
だから多分発汗をうまくできてないのよね、うんうん、だから皮膚の中で汗できないから、はいはいはい、そこでぐーっとうんじゃって手にブツブツが出てきてると僕は思うんですけどね。
でもそれなら皮膚科って分かりそうじゃない、うん、
まあ、分かりそうね、確かにね、うん、そうじゃないとちょっと、うん、
まあ、なんか温度変化でなんか多分それがストレスになってるとかあると思うけどね、
発汗できないんじゃないかなっていう感じはします、うん、
まあ、これが霊的かどうかがまず分かんないからあれなんだけど、うん、1個ね、うん、最近俺聞くって聞いたのが、
うん、
あのストレスに効くっていうものがあるのよ、うん、
ね、
うん、あ、それがね、あのね、
猫、猫、
違う違う違う
違うんだ、
プレミアムガセリ菌
は、
プレミアムガセリ菌っていうのがあるの。
ガセリ菌ってあのヨーグルトとか
のやつ、そうそうそう、ヨーグルトのやつ、
プレミアム
の中でなんかね、いい、いいやつっていうか、
うん、
最上級っぽいのが、うん、最近っていうかちょっと前に出たらしくて、
うん、
それストレスが原因のもってめっちゃあるんだよ、
うん、
で大体ストレスが原因だと原因不明にされることが多いんだけど、
あ、そうなんだ、
それが解決したっていうのを何件か知ってるのよ、
うん、
その要は原因不明だけど、
うん、
あの体調が悪いっていう人が、うん、おそらく原因がストレスじゃないかっていうとこで、それを毎日飲み始めたら、なんか飲むヨーグルトみたいなやつなんだけど、うん、それ飲み始めたら症状が緩和したっていう聞いたことがある。
あ、じゃあそれ聞く
からね。だからもうそのシンプルに心霊とかだったら全然多分関係ないかもしれないけど、ストレスが原因のものっていうことならば、うん、あのストレス自体を軽減するっていう方法もあるかなと思う、
うん、
そのけなんていうの、治療じゃなくてストレス自体を軽減っていうやり方、う
ん、あとなんかあの、え、こんなアレルギーあんのっていうのをさ、
うん、
なんかアレルギー調べに行ってあるらしいじゃん、
うんうん、
あ、そういうのも見に行った方がいいかもしれないね。
血液したりとか
ね、うん
うん、
もしかしたらびっくりする、いつも使ってるようなものがアレルギーかもしれない。
あ、それマジであるわ。
でしょ、
うんうん、あるある、うん、そうだね。アレルギーでもアレルギーでそんなあるのかな、
わかんないけどね。
1ヶ月に1回、まあね、
だから
不思議だな。
1ヶ月に1回何か使ってて
とかね、
うん、
2ヶ月に1回やることがもしあったらそれが原因っぽいけどね、
うん、まあね、
うん
うん、
まず
おせくとかかもね。
いや、もうちょっとやろうよ。謎だな、でも、まあ、でも世の中こういうので困ってる人いっぱいいんだろうな。
はいはいはい、そうですね、本当に。でもさ、思わない、こうやってさ、一つのお便りに対してさ、
うん、
心霊的観点とさ、岸本さんの医学的観点から見るっていうさ、二つの攻め方をするっていうさ、素晴らしいさ、ラジオだよな。
テレビ番組じゃ 100% ないよね、この、
ないよ、
この観点のやり取り、
ね、そうそうそうそう、素晴らしいなと思った今俺は。
まあね、
まあ、さんまさんのあれっぽいね、でもね、
あー、
ね、
チーンってやつね。
あ、そうそう、チーンのやつ、
うん、確かにそうかもしれない、
ね、うん、
ということでね、まあ、でもマジで治ったらいいなというか、治ってほしいですけど ね、
うん、そうね、それに関しては本当にそう思いますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちょっと、検討してみてください。
はい、
あとね、ちょっと、前に募集したのが来ておりまして、
うん、
岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。
おはようござい
ます。オカルトネーム一発勝負です。
ああ、はいはいはいはい、
先日中澤さんがゲストに来られた際に、
うん、
B ゾーンについてお話ししておられましたが、
赤ちゃんのね、
ベイビーゾーンだっけ、
うん、
2018年に抱えていた謎が解けた気がしました。 出産直後体重計に乗る余力も実際に体重計もなかったので、うん、直後の体重は不明です。しかし出産3日後に体重を測ったところ 2.7 キロしか痩せていませんでしたと、うん、出産1ヶ月以内に合計7キロ減ったので、
はい、
もしかしたら出産直後は本当に胎盤 1.5 キロ分しか減ってなかったのではと思います。
ほうほう、
息子は 3.65 キロだったので、うん、どうも計算が合わないなと、産後首をかしげていました。
かなり大きな赤ちゃんね、
うん、でまあ要は計算合わないなって自分でも思ってたってことだよね、うん、で中澤さんの B ゾーン説だと納得いくのですが、
う
ん
う
ん、
確かにね、
一つ疑問が、
ほう、
息子の胎動がかなり強く、うん、妊娠中出血を伴う膀胱炎になりました、
うん、
魂のみでそこまでのダメージを与えられるのか謎ですと、お二人はどう思いますかと、
うん、
2020年も楽しく聞かせていただきますと、
うん、
ということ でございますけど、
うん、
ついに経験者からの
来ました、ね、
お便り来ましたけども、
一発勝負さん女性だったんだね
確かにねこの名前でね、
うん
うん、
むちゃくちゃおじさんやと思ってた俺
ね、うん、あのギャンブル好きのおっさんだと思ったよ ね、
うんうん、
いやあのしかも2018年ってことは、うん、2年前だからね、
うん、
最近じゃん、
若いです、ね、
まだ子供もね、うん、ちっちゃい感じですけど、
うん、
要はやっぱあったと、
うん、
あの出産の、重さと、
うん
うん、減った数がどうも計算が合わないということでございますが、魂がものすごい荒れ狂ってるだけでそんなに膀胱炎になるほど出血したりとかするのかということですけど、う
ん、でも呪いでさ人は死んだりとかさ気づいたりするじゃん、うん、
まあそうだけど、
うん、
たもうなんでだって母親をそんな傷つけるみたいな魂の状態で、
うん、子供からしたらさ、
うん、
生まれるってさすごい大きなイベントなわけね、
うん、
なんか赤ちゃんからしたら
知った感じで言ってきた、
僕生まれた経験があるんですね、
うん、
なんでその赤ちゃんっていうものからしたら何も知らない状態でね、
うん、
自分が今すごく気持ちいい状態で母体の中にいるのにね、
うん、
さあ出てくださいって言ってわけもわからないわけですよ、
うんうん、
ね、
うん、
そりゃね怖いですよ、
そう怖いでしょうね、
ベイビーもね、
うん、魂だよでも状態って、うん、今の話だと、
うん、分かります、言ってることは怖いじゃん、
まあまあ、
魂レベルだとしてもね、
買ったとしようよ、うん、
ベイビーも、うん、あの水木先生が自分のことベイビーってちっちゃい頃のことベイビーの時はっていうからそれに合わせたんですけどね、うん、だから怖かったんじゃないんですかね、赤ん坊もね
怖いかどうかじゃなくて問題は、
うん、だから攻撃しちゃうっていう、
肉体を持ってないじゃない、
うん、
魂なら、
はい、
そんな傷つけるってことがあんのか、うん、っていうことよ、
音量とかも
魂が
傷つけるじゃん、魂じゃん、
魂の状態で、う
ん、傷つけるじゃん、あともっと言うと、うん、俺は大人になった時よりも子供の方が魂で言うならば力が強いと思ってるから、うん、
じゃあ魂の状態で やる可能性はあると思ってると、う
ん、霊感多分赤ちゃんの方が強いよ、
まあまあ言うよね、子供の時の方が
って
ね、どんどん失われるみたいな、
それももう僕も理由づいてんですけどね、
どれの話、
あの赤ちゃんの時の方が霊感強いっていうの、
お
う、うん、
理由ってのは
あのね、大人になると肉体に魂が馴染むんですよ、
うん、
でも赤ちゃんの時っていうのは、
うん、
要はまあ生まれ変わりの説があったとしてね、魂が別のものに移るとしてね、
まず生まれ変わりを あるとしての話ね、
うん、
の話よ、
うんうん、ないっていう人はそっとオフボタンを押して
くださいもう違う別の説になるからね、そうなると、
うん、だけどあるとしてね、
あるのがまず前提ね、
うん、
はいはい、
あるとしてそしたらば、うん、次の魂が、
うん、
あの要は体にねグーッと入るときにね、
肉体がだから殻みたいな状態ってことね、
その時に入るときに、はいはい、俺は最初の方は馴染んでないと思うのよ、
まあ、いきなりねその入ってすぐ全開に動けるかっていうこと、ね、
半分霊体の半分肉体、
うん、おお、なんかちょっと妖怪っぽいね、うん、半妖怪、
まあね、
うん、
確かにね、でそっからネズミ男ね、そっからぐーっと生まれて成長していくことによって、
うん、
魂っていうのは体に馴染んでいくから霊が見えなくなっていくんだなと思ったの、要は馴染んでないから赤ちゃんの時は見えてるんだと、いろんなものがね、うん、でおじいになったらさ、
うん、
おじいになったで変なもの見たりとかするじゃん、
死に、ね、見たり
とか、あれも死ぬっていうことで体から半分魂抜けてるんですよ、
だから
赤ん坊の時と一緒、うん、だから生まれる時と、そうそう、亡くなる時っていうのは魂が半分抜けて肉体から離れているから 霊が見えてんじゃないかなって俺はもう不思議な力を持てたりとか。
じゃあまあ魂がまず外から入ってくるっていう話なんだ。
そう、入る前提としてね。そうだから半分もう肉体から出てるからじゃないかなと思う。
まあまあ分からなくはない
けど、ね、赤ん坊の方が力強いと思う、うん、俺は。
赤ん坊かジジイの方が強いと。
そうそうそうそう、
うん、はい、ということでございますんで、なんかあの結論づいた、
うん、
だから赤ちゃんでもやるときやるぞと、う
ん、だって水子の方が力強いじゃん。
あー確かにね、
うん、
まあ、の呪いっぽいやつとかね。そうそうそうそう、確かに水子強いっていうのは
だし、そのまあ本当かどうかわからないけれども胎児を守りにするなんていうのもねアジアではあったりしますから、うん、うん、強いんじゃない赤ん坊の方が
強いんじゃないって言われたもんね、うん、まあまあそういうことでしょ
う、うん、
まずそもそもビーツ音が全然解明されてないからな、うん、なんとも言えないけどね。面白い
話ですね、その赤ちゃんが生まれてるはずなのにそんな痩せてないとか ね、
重さがね違うっていう
の
ね、
うん、そうそうそうそう、なんか面白いわ。
うん
うん、
まあでも経験者はいるんですね、シンプルに。
そうですね、
相当数いんのかなこれって。
いいんじゃない、
でもみんなそうなのかな、
うん、
測ってないだけで
ね、
うん、かもね。面白い、はい、ということでございました。
ます
お便り、
うん、
明晰夢を見るサプリ服用体験だということでございました。
それさ、
うん、
ツイッターでさ、
うん、
明晰夢を見る用のサプリがあるんですよっていうのをつぶやかれていて、うん、
はいはい、
で僕がえその話面白いですね送ってくださいよって言ったんですよ
ってことですよね。
そうそうそうそう、うん、
トチボーイズのお二方いつも大変お世話になっております。
いえいえ、
猛毒うさぎでございます。
ありがとうございます。
先日トチボーイズチャンネルの方で岸本さんが話されていた明晰夢の見方のエピソードを聞き、はい、私も明晰夢を見たくて、
うん、
昔怪しいお薬を試したことがあったのでメールをお送りしました、
うん、
と言っても脱法ドラッグの類ではなく、
よかった、
あくまでもサプリメント、
サプリね、サプリ
大丈夫
それやばいパターンって結構あるからね、
うんうん、日本では売られておらず、
うん、
海外のサイトから個人輸入したものです。
おやばいじゃん、
なかなかちょっとリスキーだぞこれ、
うん、ね、
商品名はドリームリーフ、
おやばいじゃん
やばそう、
やばいじゃん、
呼ばれるもので、うん、中には真っ赤なピルと真っ青なピルの2つが入っている
。絶対ダメじゃん。
これ見た、
今のとこ見た見た見た見た、うん、
もうねあの笑っちゃうぐらいの真っ赤と真っ青、
うん、笑っちゃうぐらいドラッグ感
ね、
うん、
俺こんな色の薬絶対飲めないわ、怖くて
飲めない飲めない飲めない、
値段は今調べてみると、うん、1ヶ月分で約30ドルでした。
お
30ドルってことは3000円とかそんなもんか、ね、うん、蓋を開けた瞬間、
うん、
魚が腐ったような変な匂いに襲われた記憶
よく飲んだな、
怖、ね、明晰夢を見るために頑張りましたと、そんなことまでして
目的
見たかったんだね。
そう、明晰夢を見る、
そもそもどうして明晰夢を見たかったのかというと、
はい、
現実はろくに女の子に相手にされないのでせめて夢の中で思う存分楽しみたいという、はいはいはい、ごく普通の男の願望を叶えるためですと、う
ん、超辛いじゃん
ね、悲しくなってきたわもう、ね、さて服用にはルールがあり、
お
寝る直前に青いカプセルを飲み、
はいはい、
4時間後に目覚ましをセット、
うん、
目が覚めたら赤いカプセルを飲んで寝るというものですと。
怖いな、なんか
ちょっとルールもやばそうだな、
うん、
でもあれよね、明晰夢の方法であるからねこれ、うんうん、そもそもやり方として近いやつが、
ね、
うん、成分を調べてみると青いカプセルはヨモギの成分が入っており、うん、深い眠りを促進するそうで、
ほうほう、
途中で飲む赤いカプセルは神経の刺激を伝える伝達物質を増やすことで夢の中でも記憶や意識を保つ作用、うん、
あ
ちょっと理にかなっていう気するな、
はいはい、うん、
結果は1週間ほどチャレンジしましたが、うん、僕には全く効果がありませんでした。
それさ、
う
ん、何ヶ月飲まなきゃダメとかではないんだね。1回でワンチャンでいけるみたいなことなんかな、
どうだろうね。でも1ヶ月分で売ってんだもんね、
う
ん、
そうかそうか、
だから
確かに1ヶ月で
1ヶ月の間にってことだよね、多分
合わなかった
のかな。でも1週間しかやってないからね。
そっか、あともう1日やったら出てきた
かもしれない、ね、出てきたわね、
うん、
でもむしろ途中で起きて赤いピルを飲まなければならず、
うん、
睡眠のリズムが乱れ、うん、変に疲れて体調を崩してしまった。します
最悪じゃん
まあそうだろう、うん、なるだろうと思ったよ俺、うん、
最悪だな。
検索すると結構成功している人もいるみたいですので、またチャレンジしてみたいと思います。
すげ
セックスが怖いという林さん、はい、ぜひドリームトレーニングで苦手を克服してみてはいかがでしょうか、うんうん、
いやちょっと待って明晰夢見た側で言ってねえもの、ね、
なんかあの師匠みたいなこと言い出したら、
うん、同じエリアなんでしょ僕と
そうだね
猛毒ザキさん
むしろやって失敗してるからね、うん、こっち
形だけ入ってさ物買ったからって偉くなるやつと一緒じゃねえかって、ねうん、
あの体験で失敗した方ですからね
そうそうそうそう
あくまで、
うんうん、
まあでもあの
面白いですねそんなものがあるというのが
俺でもこれをチャレンジする勇気あるなら、
うん、
なんかもっとできそうな気するけどな、うん、いろいろ
と確かにね女の子と話すのはね
うん、
うん
女の子ナンパする方が楽だと思うけどなこれより
そうかな
だって
俺こっちの方がいいな
これ俺きついと思うんだけど、うんね、やっと寝れたって思ったぐらいに4時間後にいちいち目覚めなきゃいけないわけだもんね、
うん、じゃそんな猛毒ウサギさんにね、
うん、
クソ
ザコリスナーって書いてある
ああ僕からアドバイスあげますよ、
うん、あ 何のですか
生の女の子、
うん、
むちゃくちゃ柔らかい
いいっすね、それ何のアドバイスなのかよく分かんないですけど、ね、
触ってみたいって思うでしょ女の子のこと、うん、
いやでもだから明晰夢できちゃうから、う
ん、いやあまだ分かんないその生の方が絶対いいから何でも醤油も女も
あ、
うん、
醤油って
生の
醤油ビールとかの方がまだ普通出てくるだろうと思うけど
飲まないからお酒全然
醤油生って
お酒全然飲まないから
ピンとこねえから
お酒全然飲まないから出てこなかったわ、うん
う
ん、
そうです
でも本当女の子って柔らかいあのよく言うじゃん二の腕とおっぱいの柔らかさ一緒だよみたいな、
うん、
で学生時代なんか二の腕触らせてくれよっつってもう、
うん、
ゾンビのように
いたね
女の子のね、うん、二の腕触るみたいなあったでしょ
あとあの、
うん
二人乗りして、
うん、
あのすごいスピード出して、うん手を空気にかざしたらそれがおっぱいの柔らかさみたいな
言ってた言ってた言ってた
あったよね
そあとあの水を張ったあのビニール袋
まあそうだね、
うん、
あ水袋的なこと、ね、
そうとかって言ってたじゃん
あったあっただ
けどもさ、
うん、
大人になってね奥さんできて、うん、二の腕とおっぱいの柔らかさっていうのをちょっと試してみたのよ触ってね、うんうん、全然ちゃうから猛毒ウサギさん柔らかさおっぱいの方が10倍柔らかいからうん、
いやその猛毒ウサギさんを勝手に童貞みたいにしてるけど、
はい、いや待ってこのサプリに言ってたやつ童貞だよ絶対に
いやもう、
うん、
すごい勢いでその、う
ん、何、はいはいはい、
女性に触れたことさえないっていう風にしてますけど、
うん、
全然あるかもしんない
んで、うん、いやない絶対ないからこのサプリに言ってたやつないから、
ね、分かんない
ですいやないんだよ悩まないから、
まあ、なさそうだなこれ、うん、
手出すやつ悩まないからうん、そんな
俺リスクと比べてここまでするんだったら確かに
そう
ない可能性高い気するわ
僕も奥さんと出会ってなかったらそれ手出してたわ、
うん、
完全に
赤のカプセルと青のカプセル飲んでたんだ、
うん、なん全然効かねえな3錠ずつぐらい飲んでやるかぐらい言ってたかもしれない
いやありえるよね
うん、バコ飲みするかもしれないもうガブガブガブガブガブガブってい
やでも、
うん、
女性って苦手なオカルト好きとか多そうじゃないですか。
多い多い。
なんとなくイメージだけどね。
イメージね。いいよ。
それでこんなこと話しちゃったらさ、
うん、
こぞってみんな買うんじゃないのこれ、
うん
ね。できたってなってたら、
うん。できたってなったらね。
うん、
なんかできた体験談も欲しいね。
そうだね。
うん、これ飲んで。
確かに。
いるのかな。
でもそのなんレビューみたいなので多分いるってことだもんね。
うん、
話としては
。そうね。
面白い
よね。面白い。
はい。じゃあちょっと次行きましょうか、
はい、お願いします。
オカルトに関するご依頼ということで、
はい、
ラジオネーム三角木馬で通勤
さんでございます。
林さん岸本さん収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
早速ですがお二人はかなり以前にミリオン出版から、うん、販売されていた、
うん、
ゴンという雑誌をご存知でしょうか、
うんうん、
なんかなんとなく記憶あるな。
知ってますよ。
うん、
うん、
現在発売されているナックルズの前身にあたるものと思われますが、
うん、はい
はい、当時は発売日に買って隅々まで読んだものですと。
ほうほう。
この雑誌はほぼフィクションの内容だったと思いますが、うん、その中に今でも覚えている記事があります、
うん、
それは超能力で友坂理恵の顔を曲げた超能力者に関するもので。
友坂理恵の顔を曲がったのって超能力で曲がったの
超能力者が曲げたんだね、うん、で数ページにわたった大作でしたと。
うん、うん、
聞かれてんなこの雑誌、
ね、
そこでご依頼なんですが、
フィクションなんでしょ
ほぼフィクション、
うん、
オカルト専門とされるお二人ならば、うん、この超能力者をご存知ではないでしょうか。
知らないよ。
もしご存知でしたらその近況を教えてください。
はい、
合わせて筧美和子の顔を曲げたのがその超能力者なのかも ご確認いただけたら幸いですということでございますけども。
でもさ、
うん、
もし本当にその友坂理恵の顔を曲げたのが本当にいる超能力者の手でやられたものだったらさ、
うん、
同種の能力よね。
筧美和
子ちゃんの顔を曲げたのもさ、
あの曲がり具合が近いよね、
うん
うん、あのニュアンスだけ曲げてるとか、うん、微妙なニュアンスだけを曲げてる感じ。
完全に曲がってるわけじゃないじゃん。
そうそう、
デシコかなやっぱり。
なんだろうね、うん、あれって俺さ、あの雑誌とかさ、
うん、
テレビとかによっては曲がってないように見えるんだよ、
うん、
あの、
うん、
でもよく見ると曲がってるじゃん、
うん、曲がってる曲がってる、
あの職人技というか、
うんうん、
微妙なニュアンスの違い。
確かに言ってた通り雰囲気曲がってるわ、
なんかね、
うん、
本当にあれだから、うん、刀とかもさ、
そうね、
職人ってさ、うん、その微妙なニュアンス大事にすると思うんだよ。
そうね、うん、
これはこれぐらいってい
うの
あると思うんだけど、同じだなあれやってるやつ。
職人がさ、
うん、
あの真ん中撮りたい時にさ、カメラとかでもいいんですけど、
真ん中撮りたい、
真ん中、
あ、うん、あ中心を、ね、
そう中心撮りたい時に、 ここ中心っつって、いやちょい右みたいなさ、うん、あるじゃん、
ほんと気持ち右
みたいな、うん、気持ち右みたいな、うん、あ右こっちですか、いや行き過ぎ行き過ぎ、
うん、
行き過ぎだから、
うん、
気持ち右ってのあれだから、うん、ちょい左行ってとかってあるじゃん、
わ、うん、かるわ、
そんぐらい曲がってるよね。
そうそう、ほんとに
分
かる人は分かるぐらいの感じ。
そう、気持ち曲がってんだよな。
超能力者なんで曲げたんだろうね。
だから力見したいんじゃない。だってスプーン曲げる理由ってないじゃん、あんなもん。
確かに、ね、
スプーン曲げた方が食いづらいんだから、
スプーン曲げられる筋合いないもんね、スプーン側にはね、
う
ん、
そうそうそう、でもあのスプーンを曲げるという意味で、
うん、
いう目で見て、
うん、
あ超能力この人あるんだって見せつけるにはすごいいいものじゃんあれって。
まあ分かりやすいよね、
うん、
分かりやすい例だよね。
そうそうそうそう、友坂理恵の顎曲げた、顔曲げた、ひん曲げたっていうのも、
うん、
能力だとしたら分かりやすいよな。
それでもさ、いやいや分かりやすいっていうか、うん、だったらもっと曲げろよって思わない？
一回転ぐらい。
いや分か
る。ぐるーんっつって、はい。
もうなんかダリの絵みたいな、
うん、
こうもう、
はいはいはいはい、
ありえない曲げ方するのが一番、うんね、そ、第5のさ、あの、
フォークの、ま、とかね、
曲がって、
うんはいはい、
回転しながらねじれ曲げみたいなのとかさ。
そんぐらい曲がってればね。
そうすればもう力誇示できてるじゃん。うん、
でも多分おっぱいで売れるんやろな。
うん。あ、でもそうね、そこかも、
うん、
売れないと意味ないじゃん、
うん、
曲げる、だから、うん、そこのラインなんだろうね。
もしさ、
ここまで曲げても売れるってラインをちょうど見極めてんだろうね。
曲がってなかったら売れてないんじゃない
かもね、
うん、
本当そういう微妙なね、
う
ん、生命判断とか
もさ、そうそうそうそう、
ちょっとしたことだもんね。俺全部
分かってもらえるかどうか分かんないけど、
うん、
足立由美もちょい曲がってない。
ちょいよ
ちょい曲がってる。その2人ほど曲がってないんだけど、その2人ほど曲がってない、ちょい曲がってない。気持ち曲がってない。
俺意識したことはないけど、
うん、
言われてみればそんな気ちょっとするわ。
ちょ、気持ち曲がってるなっていう時あるんですよね。
へえ、うん、あ、そう、
うん、気持ちよ本当に。
あと、なんで女性ばっかなんだろうね。
男性もいるでしょ。
男性もいるか。
気にならないだけじゃない男性は。
井戸田さん曲がってるかもね。
あ、曲がってるな、
うん、ちょっとね、うん、
曲がってる曲がってる。
夫婦で、
うん、
元夫婦で、
元夫婦で曲がってた、うん、曲がってるわ確かに。
じゃあちょっと超能力者、
うん、
現役だ ね、
そうね、
今の時代でも全然やってると思うもん ね、 ね、
これから出てくる子、くずみちゃんも曲がってるじゃん。
くずみちゃん、
モーニング娘。のくずみちゃん、
あ、
元モーニング娘。
あ、本当だ、
あの今モデルとかなってるのかな。
く
ずみちゃんも曲がってるよな。あれ曲げすぎだよな。
俺はもうそこノータッチで。
それやりすぎだよな。
その辺は怖いから。
あれ力見したいからってやりすぎだよな。
いやいや、俺はそこは知らない。わかんない。
あれやりすぎやと思うわ、うんうん。気持ち曲げんと。
ということでね、
うん、
まあ、超能力者探せますこれ。どうやって探せばいいの。
でも、目の前で
曲げる瞬間をさ、そうそうそうそう、引っ捉らえないともう無理よね。
無理よね。
無理だもんな。
うん、多分合わずして曲げてるでしょ。二人と会うことなんて難しいじゃん。
うん、
だから合わずして写真とかテレビとか見ながら
遠隔だよね。
遠隔で曲げてるよね。うん、すごくない？ユリゲラーがさ、1975年にやったさ、テレビの前の人の要はスプーンを曲げますっていう時にさ、
うん、
あの頃は顔出してたんかな。
かもしんないね。
ほなユリゲラーに紛られたとかさ、
そしたらもう犯人ユリゲラーで、シンプルにね、分かるけど、
うん、
でもそれはもうあれよね、
え、
あの自分のせいよね、
まあね、顔出してたからな、う
ん、スプーンじゃないんだから、
うん、そうそうそうそう、
ということで、もうじゃ あの分かりませんけど、
うん、
いるかもしれないですね、そういう人
飽きたじゃん飽きたじゃん、この遊び、
もうね、しゃぶり疲れた、味なくなってきた
ら、
もういいかなと、
はいはい、
ということで、まあ、まだ皆さん結構溜まっちゃってるんで、
はい、
ガンガン読んでいきたいと思っておりますんで、懲りずに送っていただければと思います、
はい、お願いします。
僕らですね、2月の27日、
はい、
ロフトプラスワンさんにて、うん、単独イベントのご予定がございますので、
うん、はい、他人みたいに言うの他人みたいに、ご予定がありますので
って、ね、皆様お誘い合わせの上、
主賓だろ、
ぜひ、ご参加いただければと、ロフトプラスワンさんのホームページとかの方からも、はい、見られますというとか、はいはいはいはい、チケットの予約はそっちか、
うん、
なので、ぜひちょっとチェックしてみてください、
はい、お願いいたします。
ということで、私たちツイッターやっておりまして、はい、トシボーイズと検索していただければ、公式と早瀬の単独が出てきますので、
うん、はい、
最新情報そちらでチェックしていただければと思います。
はい、お願いします。
あとブログもございまして、過去のトシミナティなどはそちらの方で聞けますので、ぜひチェックしてみてください、はい、
お願いします。
あとトシボーイズチャンネルというふうにですね、YouTube の方でも動画などもやっております。トシボーイズの部屋やっておりますんで、うん、そちらの方もぜひ見てください、
はい、
あとメールアドレスございます、
はい、
トシボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、こちら、ご意見ご要望、あと体験談などということで、メール、はい、どしどし応募していただければと思います。はい、います以上でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
ありがとうございました。